はい、おはようございます。本日の放送は2024年の3月7日木曜日です。本日は第739回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらとな話をしていくという番組です。そんな親父の一言をお気になりまして、もしもあなたの心にいかが残ってしまったらごめんなさい、我にはなかったんです。不幸にこの番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。いわき市にいわきフラビールというビールがあるんですね。いわきフラビール、いわきらしくですね、フラガール風な女性とね、南方にいそうな生物たちが描かれたカラフルな缶ビールです。このビールですけどね、 DHC ビールっていうところがね作ってるらしいんですね。 DHC の傘下のクラフトビールの会社らしいんですね。 DHC ってあのね大手の化粧品、ね、あと健康食品を扱ってる会社ですよね。もともとあのね、大学翻訳センターだってね、よくね、話題になりますね。その DHC です。静岡にあるね、ビール会社が作ってるらしいんですね。アルコール分はですね、スーパードライもね、辛口の 6%。で、原材料はね、麦芽とホップ。それ以外にですね、お米を使ってるんですね。そのお米を使ったラガービールらしいんですよ。そのお米っていうのはね、いわき市産のコシヒカリを使ってるらしいんですね。お米が入っているビールなんで、ね、苦味のちょっと弱いですね、軽い飲み心地なのかななんて思ってます。凍りまして手に入れないかなと思いましてね、クラフトビールをよく扱ってるお店ね、4軒ぐらい回ったんですが、見つからなかったですね。これやっぱこれいわき市に行かないと手に入らない一品なんでしょうか。通販だとですね、DHC のオンラインショップですね、24巻以外ですね、1万円で売っているんですね。350ml 缶が500円っていうんで、ちょっとですね、なかなか買う勇気ないですね。またですね、いわき市のね、ふるさと納税、ね、そちらの方の必死なりになってまして、4万円ね、納税するともらえるらしいんですよね。ですもん、味がね、わかんないんでね、考えてしまいますね。っていうんでね、ぜひですね、いわき市に行ったときですね、買ってね、味わってみたいと思っております。このビールですね、震災から10年目のね、節目をね、誕生した限定ビールだそうですね。まあ、国内におけるフラ文化発祥の地である福島県いわき市をね、イメージしたトロピカル系ホップを使用しているそうです。それで、フルーティーな香りがね、特徴のラガービールらしいんですね。なんで今回突然そんなビールの話をしてるのかっていうとですね、実はそのビールのラベルのデザインがタツノコプロらしいんですよ。タツノコプロ、ハクション大魔王だとかね、科学忍者隊ガッチャマンだとかね、ハリケンポリマーだとかね、タイムボカンシリーズだとか ね、ムテキングだとか、ゴールドライターだとかね、赤い鋼弾ジリオンだとかのタツノコプロですよ。ダッシュカッペとかもありますね。なんで、タツノコプロなんでしょうかね。これは、例えばですね、サンライズ。まあ、現在のバンダイナムコピクチャーズならわかるんですよね。これまでね、サンライズの作品を多く制作してきたスタジオダブがね、いわき市にあるわけですから。また、フラフラダンスをね、作った会社ですからね。また、この側ね、東映でもなんかわかる気がするんですね。スタジオダブね、プリキュアとかね、東映作品も参加してきましたからね。しかし、タツノコプロ。いわき市とタツノコプロ。つながりが思いつかないんですね。これがですね、会津若松市ならすごくわかるんです。会津若松市なら。だって、タツノコプロの顧問のね、佐川博さんが会津若松市出身だから。なぜそれがいわき市なのか、わかんないんですね。自分ですね、タツノコプロはもう大好きなんでね。マクロスだとかね、エヴァンゲリオンもね、タツノコプロの作品だと、ね、で、解釈しちゃう人間なんですけどね、そんな自分でもですね、いわき市とタツノコプロ、つながりが難しいんですね。 このビールをね、企画したのはですね、日テレセブンっていう会社らしいんですね。日テレセブン。日テレのね、子会社らしいんですよ。日テレとタツノコプロっていうとですね、2017年頃ですね、タイムボカン24とかね、あるいはその続編のタイムボカン逆襲の三悪人とかね、放映してましたよね。日本テレビ系でね。その関係かなと思ったんですが、実はですね、現在のタツノコプロはですね、主要株主がね、日テレらしいんですよ。日テレ。ですから、子会社同士でね、仕事をさせたっていうことなんでしょうかね。そしてこの缶ビールですね、強力に弱き氏と書いてあります。このフラガールのね、あのデザインなんですね。2017年からですね、2年間にわたってね、弱き氏のね、職員の方々とかね、あるいは市民の有志の方、それと学生たちがね、進めてきたシティセールプロジェクト、フラシティ弱きのシンボルマーク、それとほとんど同じなんですよ。そして、そのデザインはですね、常夏歩兵団という方たちが作っているものなんですね。ですんで、この缶ビールに出てますけども、フラガール風な女性の頭を飾っている花はですね、実はハイビスカスじゃなくてですね、岩木氏の花のツツジなんですね。さと、フラガールの周りにいる魚の中にはですね、岩木氏の名物のね、メヒカリも入っているんですね。その岩木氏のシティセールスを推進するためのシンボルマーク、それがほとんど使われてるんですよ。そしてもう一つ強力にですね、新橋港区と書いてあるんですね。調べてみますね、そこに新橋 SL ビールっていうのがあるらしいんですね。この岩木フラビールの兄弟分のビールです。新橋 SL ビールっていうね、 DHC ビールが作って、日テレセブンが企画して、で、タツノコプロがデザインした、ね、新橋 SL ビールというのがあるらしいんですね。港区 S 新橋にですね、SL が展示してあるらしいんですよ。新橋 SL 広場っていう広場らしいんですよね。それにちなんで作られたみたいです。こちらもですね、実は岩木市のお米を使っているらしいんですね。で、米の量がね、多めなのかですね、アルコール度数が 7% になっているんですね。そのためですね、ラガービールじゃなくてですね、クラフトビールになってるらしいんですよ。そちらの方はですね、ラベルにですね、SL、蒸気機関車が書かれてるんですけどね。いかにもですね、タツノコプロがデザインしましたよっていうようにですね、タイムボカンシーズンね、おだて豚もおだてレア木に登る、ブーってやつですね。あと、ハクション大魔王のね、壺。あと、それからどうしたおじさんが描かれてるんですよ。それからどうしたおじさん、ご存知でしょうか。ハクション大魔王でね、場面と場面の切り替えでね、登場してくるキャラクターなんですよ。相川欽也さんね、それからどうしたってね、声をやってたんですね。このデザインね、羨ましいですね。タツノコファンとしましたね。ところがですね、岩木フラビールの方のラベルにはですね、タツノコプロらしさが全くないんですね。先ほど言いましたシティセールスのね、シンボルマーク、そのデザインをね、缶ビールにしましたって感じでしてね。なぜこれでですね、デザインがね、常夏歩兵団じゃないのかなって不思議なんですね。なぜこれでタツノコプロなのかなと。フラガールの下にですね、まあ、新橋 SLB とね、コラボを示すようにですね、機関車、それは乗って一緒に描かれてるんですね。ですもその SL にはですね、残念ながらおだて豚もね、大魔王の壺もね、それからどうしたおじさんもね、描かれてないんですよ。それでタツノコプロデザインっていうとですね、ちょっとですね、不思議な気がするんですよね。というわけでですね、今回はですね、岩木フラビールのパッケージのデザインはですね、タツノコプロとね、なってんですよ、という話でした。ですが、あんまりね、タツノコプロらしくなくて残念なんですね、っていう話なんですね。とりあえずですね、どんな味なのかね、非常に気になってます。ぜひ探して飲んでみようと思ってます。はい、それではまた次回よろしければプン吉のお宝の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。